聞けよ愛と真理の主の物語を、世の罪を除く主の御言葉を、主の御言葉を、やがて時は来たる平和の光の、くまなく夜を照らす明日は来たる、仰げあがないの主よ、世のため苦しみとこしえの命与えたイエスを、与えたイエスを、やがて時は来たる平和の光の、くまなく夜を照らす明日は来たる、歌え作られたものすべて声合わせ、喜びあふれる栄えの歌を、栄えの歌を、やがて時は来たる平和の光の、くまなく夜を照らす明日は来たる、くまなく夜を照らす明日は来たる。
どうぞお座りください。
皆さん改めましておはようございます。ようこそ東京キリストの教会の既婚者礼拝にお越しくださいました。これからは一緒に御言葉を通して共に夫婦関係を今日は特に学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日私と妻の綾子と一緒にこのレッスンを皆さんと一緒に分かち合っていきたいと思います。今日はエクササイズもありますが、まだその髪は集中しないようにお願いしたいと思いますが、まず改めて私たちの自己紹介をしたいと思いますが、私たちは2004年に結婚して早くも14年が経ちました。今は10歳、8歳、そして2歳の娘がおります。全員女の子です。はい、ということで私は家で4対1ということで、いつも省かれないように頑張っております。はい、今日私たちのシェアも行いたいと思いますし、今日特別に田川夫妻もあとね後ほどシェアしてくださいますので、一緒に神様のメッセージを深めていきたいと思います。はい、今日のテーマ聖句はこちらになります。一緒に聖書をお読みしましょう。エフェソの5章31節から33節です。エフェソの5章の31節から33節。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよあなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。素晴らしい聖句ですね。もう結婚関係、夫婦関係の醍醐味と言ってもいいような、そういう聖句かなと思います。特にこの一番最初の鍵括弧がついている部分は創世記の2章から引用された文で、聖書は一貫して夫婦関係についてこの聖句を教えています。素晴らしい表現は、夫婦関係は偉大な神秘と書いてあることです。二人は一体となる。これは肉体的にも精神的にも霊的にも一つになるという表現です。そしてキリストと教会との関係について話している。 キリストと教会との関係というのは聖書の中で最も尊い関係の一つです。実はその関係を表すのに夫婦関係が用いられているということ。つまり夫婦関係は聖書の中でどれほど尊い関係であるのかということ。価値がある関係であるのかということをずっと聖書の最初から教え続けてくれているわけです。しかしポイントはこの神秘というのはこのミステリーなんですね。ミステリー。素晴らしい表現です。もうミステリーで。でもポイントは何でしょうか。今日私たちは夫婦としてこの神秘を味わえてるんでしょうか。神様が意図しているこの深いプロファウンドな深いミステリーを、神様的なこの神秘的なものを味わえてるんでしょうか。それが神様の望んでることです。今日たくさん私たちは分かち合いもしたいですし、エクササイズもしたいですし、しかし今日私も含めて皆さんと一緒に最終的に作り上げたいことはこのメッセージです。私たちは神様が望んでいる夫婦関係を目指したいということ、そしてそのこの神秘を味わうことによって神様の栄光を表したいということです。ぜひ皆さんにもそうなっていただきたいと心から願っております。ですから今日のタイトル、ね、今日のシェア、ね、このレッスンのタイトルは偉大な神秘、成熟した夫婦関係を目指してというものにしました。まあ、これは先月住谷夫妻が同じ成熟ということで話してきましたが、それにも関連して続きにもなるかなと思いますので、一緒に成熟した夫婦関係を目指していきたいと思います。まあ、今日はこの中にね、先月シェアしてくれたように新婚ほやほや1年以内の皆さんもいらっしゃいますし、もう円熟された素晴らしい深関係を築いている方もいらっしゃいます。そのような皆さんと今日分かち合えることは本当に特別だなと思いますが、いつでも神様のこの偉大な神秘を味わうためには私たちは成長の余地、伸びしろがあると思いますので、一緒に目指していきたいなと思います。しかし私たちは分かってます。これは簡単じゃないということなんです、ね、難しいです。神様は偉大な神秘だと言ったけど、これはもう甘くないということを分かっています。どうしてでしょうか。私はいろいろ考えたんですけど、行き着いた答えは、いつも行き着く答えはこれなんです。自分の配偶者は世界で最も近い赤の他人ということ。この最も近いっていうのもポイントだし、赤の他人だっていうこともポイントだと私は思ってます、ね、まず最も近い存在なので、契約を交わした存在なので、もうこの人にはやっぱ分かってほしいっていう思いが先行してしまう。あなた分かってるでしょうと、もう一緒に進んでたら、なんか子供は純粋に愛せるんだけど、あなたも分かってるでしょうという、なんかそういうふうになりやすいかなと思います。でも同時に私たちは子供と違って血のつながってない赤の他人なんですよね。もう私は、もう私の妻は名古屋出身なんですけど、非常に文化が強くて、ね、冠婚葬祭の文化もめちゃくちゃ強くて、一方私は東北生まれで全く親戚付き合いのあんまりない、父親は北海道出身で北海道から出てきた人だったので、もう全くそういうのがなくて、もう何も気にしない家族で、もう私はすごく、もうそれに慣れるのだけですごく、あ、お土産って駅で買ってっちゃいけないんだ、生菓子を買っていかなきゃいけないんだとか、もうそういうところからもう学ばないといけませんでした、はい、最近あるテレビ番組がやっていて、離婚の主な要因の一つに、まあ、いろんなすれ違いとかあると思うんですけど、確か3位だったと思うんですけど、皆さん何が入ってたと思いますか。3位は味覚の違いなんだって。そうですね、自分はこのアジア料理が好きなんだけど、配偶者はもうアジア料理全然大嫌いっていう、ね、これがもう3番目ぐらい大きい理由なんだって、ね、でも結構大変ですよね、味の味覚の違い。確かにこれ美味しくないと思ってる、こっちは美味しいと食べたいと思って、でもそれぐらい理解しがたい存在だっていうことじゃないでしょうか。 LINE のアイコンっていう、ね、そういうトピックがあるんですけど、最近私は娘の小学生 の保護者の方との関係を仲良くなってですね、最近 ちょっと飲み会みたいなのがあって、そこで初めてよくその新しいお母さんと出会って、最近 LINE のグループの中にいるのでやり取りをしてたんですけども、その方に私がこういうふうに言われました。竹本さん、もう竹本さんの LINE のアイコンって奥さんと二人のやつですよねって。信じられない、そんな人がいるなんて信じられない。もう思わず私の知り合いにこんな人がいるんだよって LINE のアイコン拡大して見せてしまいました。そうなんです、私は娘の入学式の写真を、うちの妻が着てる着物を着てるのと私がスーツ着てるのがアイコンなんですけど、別に意図的にやったわけじゃないんですけど、でもその知り合いに話したんだよっていう知り合いが実は共通の知り合いだったんです。私たちも知ってる知り合いだった、この人知ってるみたいになって。それはどういう意図がありますか。もう信じられないっていう言葉の中には、もう配偶者をそこに乗せるなんて信じられないっていう、まあまあそういう意図ですよね皆さん。それぐらい愛し合って結婚したはずなのに、ちょっと冷めてるのかなということをすごく感じます。もう一つ、聖書の中の写真っていうのがあるんですけど、これ今まで誰にも言ったことがないんですけど、私この聖書を持ってるんですけど、本邦初公開なんですけど、私この聖書の一番最初のところにですね、妻の結婚式の写真を入れてるんです。はい、これはですね、いつも神の御言葉と妻に見られてるっていうことを意識したいっていう。OK。半分半分の思いがあります。これ LINE のアイコンも一緒かもしれないです。OK。一つは愛するって決心です。OK。そうね。愛するって決心。かもしれませんし、妻からちゃんと見られてるっていう。Okay、純粋に愛してるっていう思いもありますし、愛そうとするしてる決心。ね。わかります。もちろん信仰の時は何をしなくてももうラブラブで大好きでした。でも夫婦関係っていうのは努力しないと、そんなに簡単じゃないっていう。世界で最も近い赤の他人なので、なかなか愛することは難しいです。多くの人はこう言います、ね、子供は愛せるんだけど、パートナーはね。で、私たちは改めて知っていることかもしれませんが、そのことをよく考えてみたいと思います。いろんな研究によって今たくさんこういう調査結果が出ています。多くの今現代、多くの子どもたちは離婚や不健全な夫婦関係によって危機的な状況にあります。多くの調査研究が言っているのは、不健全な夫婦関係、そして離婚などによって子どもの学業が悪化すること、他の子どもたちから関係から拒絶されること、うつなど精神的な病を患うこと、そして反社会的な振る舞いをすること、ありとあらゆるこういうネガティブな結果が出てしまいます。私たちはよく考える必要があるんじゃないかなと思います。子どものために学業したいと思って一生懸命塾に連れてって、宿題も一生懸命一緒にやって、時には運動神経を高めたいから一緒に運動して、体操教室にも通わせて、ね、でも自分の配偶者は愛さない、自分の夫婦関係はあまり気にしない、でもそのことがどれほど子供に悪影響を与えているのか、もしそれをしているとしたら私たちは愚かなことをしているんじゃないでしょうか。このマーク・カミングス博士というのはこの夫婦関係のエキスパートの人です。彼が発表したのは、子供がその不健全な、ね、夫婦関係の対立とか不健全な関係によって与えている子供の影響、それはこの社会全体ですごく過小評価されている。つまり夫婦関係が悪くても子供にはあんま影響がないんじゃないかっていうこと、そういうふうに社会では前提になっている。子供が最も愛する二人が一緒に歩んでないこと、和解しないこと、そして夫婦関係の摩擦対立と子供が感情のプロセスをできることや社会性の問題には直接的な相関関係があるということを彼は発表しています。私たちはどれほど健全な夫婦関係を持つことは重要なんでしょうか。子供だけではないです。 アメリカにおける13人の著名な社会科学者の共同プロジェクト、その名もタイトルがなぜ夫婦関係は重要かっていう、これ、ね、もうこれ当たり前の結果なんですけど、ね、彼らが発表したのは夫婦関係というのは、ね、子供と大人どちらにも非常に多岐にわたる肯定的な結果に結びつく社会における重要なものだ。この英語だとインポータントソーシャルグッドっていう表現なんです。で、ソーシャルグッドっていうのはそのままカタカナにも訳される言葉なんですけど、社会に広範囲で社会に良い影響をもたらすものだ、まあ、そういう表現ですよ、ソーシャルグッドっていうのは。つまり夫婦関係を良くすれば良くするほど子供と大人、私たちは社会に対しても素晴らしい影響を与えられるということ、うん、イギリスでも同じ研究がなされて同じ結論に至ったということです。皆さん、日本の離婚件数は去年22万6千件でした。結婚する数は皆さんご存知、結婚した数は63万件です。まあ、単純にもちろん結婚した人と結婚離婚する人が同じではないんですけど、3分の1ぐらいの方が結婚する離婚するということです。これはどれほど夫婦関係が危機的状況にあるのか、そして社会に対してもどれほど悪影響があるのかということ、私たちは理解することができるんじゃないでしょうか。22万6千件いるということは夫婦ですから45万人いるということです。45万人のもとに何人の子供がいるんでしょうか。私たち改めて目を覚ます必要があるかもしれないです。つまり何が分かりますか。健全な夫婦関係こそ子供に与えられる最善の影響だということ、そして社会に与えられる最善の影響の一つだとも言えるということではないでしょうか。今日改めて私たちの夫婦関係は価値があるということをもう一度見つめたいと思います。神様が言っていることは本当に理にかなっていると思います。もし私たちが偉大な神秘、神様が言った本当に全ての面で一つになっている夫婦関係を持つことができたら、子供にもそして社会にも素晴らしい影響を与えることができるんじゃないでしょうか、はい、じゃあポイントはどういうかね、ここからはより具体的に話していきたいと思いますけど、どうしたらそれが持てるんでしょうか。この聖句が教えているシンプルな具体的な実践はこれです。夫の方は妻を愛しなさい、妻よ夫を尊敬しなさいとシンプルに書いてあります。愛と尊敬が夫婦関係には必要だということです。はい、まあ、これは頭で私たちは分かると思うんですけども、これをより今日は深めていきたいなということを思います。ということで、ここでエクササイズ1が始まります。はい、これアイチューザースの本にも載ってるんですけども、ゴットマンという方、この方は私が思うに今までの夫婦関係のエキスパートの中でいまだにこの人は一番すごい研究をした人だと思っています。この人の夫婦関係の本はもう信じられないこと素晴らしいです。もう彼のやった調査は本当にすごい調査です。この方が愛と尊敬の評価スケールを作っていますので、お手元にある、これをですね、まず、自分の答えをはいかいいえかというシンプルな質問なので、ぜひちょっと取り組んでいただきたいと思います。5分ぐらいでできるかと思いますが、正直に、ぜひお答えください。はい、よし、これが愛と尊敬があるかという、そういうエクササイズになります。それでよろしいでしょうか。じゃあ5分ほどでよろしくお願いします。 笑いが起きてますが大丈夫ですか。あと2分半なんですけども、これはエクササイズ2でこの内容を用いますので、特に自分がいいえと記したところでどういう思いが自分にあるのかということをちょっとまとめていただいて、置いていただきたいと思います。これはあっさりできますね、皆さんね。あっさりします。はい。もう大丈夫。顔を上げておられる方がもうたくさんいらっしゃいますので、もういいかなと思います。はい。ちなみにですね、これの参考のあれは、7点以下だと、はいが。7点以下だと夫婦関係の危機だそうです。はい愛と尊敬において、はい。ただこのいいえがいくつかあったのかなと思いますが、これで皆さんのこれから1ヶ月のもうトピックネタは、夫婦関係のトークのネタは揃ったと思いますので、ぜひ話していただきたいなと思います。はい、いろいろ感じることがありますね、これだけの単純なテストでも。より深くちょっと考えていきたいと思います。私はそのゴットマンさんが用いた引用の中で、この言葉は本当に素晴らしい調査結果だなということを感じます。彼はこのように言いました。彼は長期間夫婦をずっと研究しました。長期間にわたる夫婦関係の研究において、私たちは20年から40年以上、配偶者、同じ配偶者と結婚しているさまざまな背景の夫婦を調査しました。職業、ライフスタイル、日常生活の詳細において大きな違いがあるにもかかわらず、それらの夫婦の会話の雰囲気には注目に値する共通点があることに気づきました。夫婦がどのような夫婦関係を選んでいても、その会話の大部分は共通した2つの要素からなる力強い思いによってなされていました。その2つの要素とは、愛と尊敬です、うん、素晴らしいですね。この 愛と尊敬によってなって、そして彼はこの次にこういう言葉を残しました。この愛と尊敬は軽蔑と正反対のものである。愛と尊敬はその解毒剤である。軽蔑は夫婦関係を最も腐敗させるものである。これは本当に当てはまるなということをすごく思います。このことを私たちの些細な喧嘩から一緒に考えていきたいと思います。私は私たちです、はい、私たちの些細な喧嘩をシェアしたいと思います。最近の私たちにとって戦いは水曜日の夜です。教会の若手の社会人や大学生を中心に関わっているので、毎週の水曜日の集まり、ディボーショナルの時間は大切な時間です。それなので水曜日の夜はどちらも話すこと、話す人、話すことがたくさんあり、どちらも遅くまで教会に残っていたい思いがあります。特に私は自分がレッスンがあったり責任を取るときが多いです。そして彩子さんは特に姉妹たちとアポが入るときが多いです。大切な話し合いをする必要もあります。当然ながら水曜日の夜は私たちにとってストレスと負担があります。どちらがディボに出るのか、この1年半は子供たち、なるべく子供たちにベビーシットを頼んで2人とも出て、どちらかが先に帰るということを悪戦苦闘しながらしております。そのことによって緊張感がこの1年半しばしば走ることがあります。先に帰る方は時間ギリギリまで教会にいてバタバタして帰り、先に帰っても子供たちは次の日学校ですので、バタバタして寝かしつけて疲れ切ってそのまま寝るというパターンが続きます。もちろん私は今までディボのチャージ、ね、責任を取るときが多かったので、多くの場合は彩子さんに帰って行ってもらいました。その中で一番ぶつかるのはこういうことなんです。彩子さんが先に帰る約束なのに、彩子さんがあまり時間通りに帰らないことがしばしばあったということです。ご存知の方も多いと思いますが、彩子さんはとても仕事を熱心で責任感があり、まっすぐに突き進む人なんです。まっすぐなところ私よりも強いです。ですので交わりを始めると、私がよく言う時計のない交わりをする方という方がいらっしゃると思うんですけど、時計を忘れてまでも話すべきことを話し続けるという、そういうタイプのが私の妻です。もちろん私は妻がそのような人であることを心から誇りに思っています。そして他の人の人生に関わるそういう姿は輝いてるなと私は心から思ってます。しかし、ですから時間よりも、ね、その時にしっかり話せるか、必要なことを対処できるか、ね、そうなってると自然に帰りが遅くなります、ね、そしてちょっとよくここは理解あんまりできないんですが、子供を喜ばせたいのか、彩子さんは子供たちになるべく早めの時間を言うんですね。今日は9時に帰るとか、いや9時半って言っといた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、9時に帰るよって、ね、ですからしばしば言った時間に帰れないです。そしてそれが実は子供たちからも不満が出ました。ママは約束を守っていない、弟子と話したいのは分かりますし、子供たちを待たせているので早く寝かせる、ちゃんとしてほしいということを私は時々に伝えてきました。その度に緊張感が走り続けてきました。最近このような私たちの些細な喧嘩が多いです。なぜ些細な喧嘩かというでしょうか。時間通りに帰るというのは別に大きいことではないですね。些細なことです。ちゃんと話して時間を決めれば誰でもできることです。しかし皆さん分かる通り、その奥に大きな問題があるからややこしくなるんです。私はこう感じます。帰りが遅くなるときに、うわこの人自分の言うこと聞いてないし、うわこの人子供たちのこと本当大事に思ってんのかな、自分のしたいことしてんのかな、イライラして、私はちゃんと帰りなさいって、早く帰る、こういう顔してます、早く帰る、子供たちとの約束守りなさい、私はそのように思ってしまいそうです。私はもともとアボイや回避するタイプなあんまり言わない、ナチュラルは言わないんですけど、教会で習ってるのでアボイドしちゃいけないと思うので、やっぱそれを感じたらすぐ言うようにしてます。でも言ってる割に彩子さんはしばしばそれをやってしまうということです。彩子さんからシェ
すごい大変話しにくい感じなんですけれども、はい、ちょっと話をばかり聞いているとかなり痛いので、はい、私からも、話させていただきますが、その時の、私の感情っていうのを話したいというふうに思います、いつも雄大さんはあの礼拝リボでの責任を取り、リードしてくれていることを本当に感謝しているということと尊敬しています。素晴らしいです。LINE のアイコンも私の写真にしてくれて感謝しています。私はしてないです。はい、まあ、同時にこのような状況でまず私が考え思うのは、私がどんな気持ちでリボを参加しているか、リボへ参加しているか、雄大さんは十分に理解してくれていないと思うのです。雄大さんはリボの前と後、必要に応じて弟子たちとゆっくり時間を過ごせるので良いよねという気持ちがあります。私は水曜日リボ前、あとはまるで戦争だということです。リボ前は当然ですが、子どもたちのご飯の準備、片付け、食べさせて片付け、宿題の確認や、お風呂を作り入れること、ママがリボへ行くことでの子どもたちの心の準備、特には、まあ、今ちょっとサラとメイに、リコ一番下のことを見てもらっているんですけれども、サラとメイとしっかり話し感謝して出ることや、帰ってからの彼らの心のケアも踏まえて、準備して7時半、その上でやっとリボへ行きます。リボでのキャッチアップはかなり重要なところであり、節制して交わりをしている中でもういいから早く帰ってっていうふうに言われるんですけれども、まさに私の状況や努力を理解してくれていない中での命令だと感じ、軽視と感じます。私だって姉妹たちと話す必要がある、やりたいことがリボ中にある、その重要性を分かってくれていない、もっと協力してくれても良いじゃないというふうに思うのです。
はい、本当の問題は何でしょうか。ある時そのことをまた言わなきゃと思って言った時に、彩子さんが怒りました。自分だってしたいことがあるんだから分かってよっていう、ちょ感情がこもって言われました。私はその時にハッとさせられました。あ、明らかに彼女は不満を持ってるなと、あ、本当は分かってもらってないんだなと感じてるっていうことを感じました、もちろん時間を守らないことはいいことではないですが、あ、自分は彼女の働きを評価してないことをしてるんじゃないかっていうこと、どこかで自分の方が大変、自分の方が責任取ってるから、だからちゃんとしろ、彼女を十分に尊敬、気持ちを十分に理解してないっていうことを私は感じました。分かるようになりました。そして同時に自分自身のことも考えました。何が本当には引っかかってるんだろう、もちろん子供たちのことをが大事だっていうこともあるんですけど、私は一番引っかかっていることは、正直に思ったときに恥ずかしいことなんですけど、一番はこの人は自分の意見を聞いてくれてないっていうことだなっていうこともう分かるようになりました。ちゃんと自分の意見を聞かないっていうことは、自分の権威を下げること、それの恐怖が私にはあるっていうことすごく分かります。自分が優先したいと思っていること、伝えたことを守らないこと、尊重されてないって自分が感じることが一番思いとしてあるんだっていうことも見つけないといけなかったです、ですから私は自分のこのそれぞれの深い思いを理解することがなかったので、すごくひどいことをしてきました。自分が早く帰る番っていう時もあるんですけど、ね、あやこさんがどうしても抜けれないアポがある。その時私は子供たちに9時半に帰るね、そして私はちゃんとその時間に帰るんです。そして子供たちにも自分とママは違うよっていう、そういう態度もで、本当にひどい時は、本当にこれは申し訳ない、最悪のことですけど、ママはいつも約束破るよね、パパは守らないよって子供に言ってしまったこともあります。これはすごい懲罰的な、ね、ひどい態度だなと思います。でも私の本当のところは、それ結局どこかでこの人は私の意見聞いてない、自分の権威尊敬してないっていうことに対する苛立ちだったということ、私はそれを認めて それを表現しないといけなかったということが分かります。
私自身の本当の問題は何かというふうに考えたときに、私の本当の問題は不安があるということです。それは、雄大さんから、家事、子育ての大変さやミニストリーに対してもっとやりたい気持ちを十分に理解してもらえないという不安な気持ちがあるということです。すべてに対して、軽視され足りないと言われているように感じるということ、どんなに頑張っても足りてないところばかり見ては不十分というレッテルを貼られているように感じてきたと思います。特にその過小評価、軽視というのはまさに私の両親が持っていたものであり、頑張っても、受け入れて認めてもらえない親に対する怒りがあるということ、また親にそのような親に服従してきた自分に対する怒りもあるということを認識しています。
これが私たちの最近の些細な喧嘩ですしかし先ほどの話よりこの些細な中に深い思い、見えにくい思い、もっとその奥にニーズがあること、皆さんお分かりかなと思います。そしてそれを私たちは解決していくこと、それが大切だということです。そしてそれを解決していくためには私たちは本当に愛と尊敬を持って、本当に互いがどういう思いを持ってるんだろう、どういうふうに感じてるんだろうということを尊重して受け入れる愛を持って対処し続けていくことがこの愛と尊敬なんじゃないでしょうか。私は先ほどゴットマンさんが言った20年40年それをし続けている夫婦というのは結局何度も何度もぶつかってもいろんな問題が起きたとしてもどういう思いがあるんだろう、どういうことが感じてるんだろうということを尊重してお互いに、そして愛を示してそれを一つずつ築き上げていった結果なんじゃないかということをすごく感じます。ゴットマンさんがもう一個言ってたのは、やっぱり結局私たちは喧嘩しない夫婦がいい夫婦みたいに考えやすいということだそうです。でも私たちは人間関係において衝突がないなんていうのはありえないことです。それ衝突がない夫婦は多分仮面夫婦ですで私たちはその違いを受け入れて愛と尊敬を持って解決していくときに成長することができると思います。この愛と尊敬について私のが夫婦関係において最も助けになった本はこの本です。今これは全部詳しく話せないですけど、ぜひこれを読んでいただきたいと思います。 Love and Respect です。もうそのまま愛と尊敬っていうタイトルの本ですので、ぜひこれをこのホームページに行くと英語を聞ける方はのレッスンとかも聞くことができて結構すごいいい内容だと思いますので、参考にしてみてください。どういうことですか。夫婦関係の課題を解決しないままにしておくならば、私たちはおそらくこの偉大な神秘を味わうことは難しいと思います。男性として聖書にある通り、私たちは尊敬されることが何よりニーズであると自分自身の経験から通しても私は確信できます。ですから今日妻の皆さん、どうか男性の深いニーズを知ってください。夫への尊敬を崩しているところはないでしょうか。男性は自分の権威、プライドが下げられることを恐れています。尊敬がないところでは沈黙して愛することができないです。通常夫婦関係に問題があると一番最初に発言するのは奥さんの方なんです。妻の方と言われています。夫が私を十分に愛してくれないと声を上げるのは妻の方だそうです。しかしその中で夫の深いニーズを見ているでしょうか。尊敬を完全になくしていないでしょうか。尊敬の反対の軽蔑をしていませんか。軽蔑をしてし続ける限り夫から愛されることは難しいと思います。男性の皆さん、私はこれ言っていいのか分からないですけど、女性のニーズは主に愛されることです。男性はこのことに気づきません。私も含めて、尊重してるじゃないか、自由にやらせてるじゃないか、いろいろ与えてるし強制してないよ、だから愛してると思ってます。でも愛するというのは気持ちや感情、そばに寄り添うこと、 本当の心を理解しようとすること、受け入れること、心からケアすることじゃないでしょうか。夫の皆さん、あなたの奥さんはあなたからの愛を感じているでしょうか。黙ったままでいないでしょうか。これも調査結果で出ているのは、夫婦の対立が起きたときに 80% 以上の男性は黙るそうです、はい、私も黙ります。黙ることによって女性はますます愛を感じなくなります。ですから私たちは男性として正直な気持ち、感じていること、思いを表現することが必要です。その場にいることが大事です。逃げずに解決していきましょう。その夫婦関係のいろんなことを通り越して、ね、最近素晴らしく成長している田川夫妻からのシェアリングを聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、今日皆さんの前でシェアリングできること、神様に感謝しております。私は田川秀幸と申します。妻の島です。私たちは結婚して今年15年目を迎えます。私たちには2人の子供が与えられていて、長女は今年28歳、次女は6年生になります。私には離婚歴があり、長女は前の妻との子供です。離婚後私はクリスチャンになり、長女が中学1年生の時にこの教会で出会った妻と再婚しました。思春期真っ只中にいる娘を持つ私と、結婚してくれた妻を心から尊敬し感謝し愛しておりました。そして長女は高校3年生の時にバプテスマを受けて、クリスチャンになりました。娘が私の大切にしている信仰、イエス様を受け入れてくれたこと、またイエス様がいつも共にいてくれることを知ってくれて、娘の将来に対して安堵感を覚え、本当に嬉しかったです。しかしいろいろなことがあり、長女は7年前21歳の時に教会を離れてしまいました。私は娘に裏切られた思いになり、とても悲しかったです。それと同時に神様の愛から離れてしまった娘の将来、今後どうなっていくのか、とても心配になりました。私は神様に対して、どうして神様は娘を守ってくれなかったのか、必死に祈り続けたのになぜ聞いてくれなかったのかと、神様を裁く心に支配されました。逆に、私はかわいそう、誰も理解してくれない、落ち込んだとしても仕方がないと自己憐憫な思いになり、自分のことしか考えることができなくなり、妻に対してもなぜ与えないのか、なぜ愛してくれないのかと、私が望むように愛してくれない妻が悪い、そのように決めつけ自分を正当化していました。その結果、妻との関係はボロボロになっていきました。それでも私は自分を顧みることなく、なぜ神様はこんなにも与えない女性を私の妻に与えたのか、そしてこんなにも辛いなら離婚した方がいいのではと考え、その言葉を妻にも言うようになってしまいました。その頃の妻の気持ちを聞いてください。
こんにちは、妻の田川島と申します。夫がひどく落ち込み、イライラする態度に悲しみながらも、これは一時的なこと、きっと夫も立ち直るだろうと思っていました。しかしいつまでも変わらない現状の中で、私は次第に夫との性生活に対して嫌悪感、拒絶的な思い、態度を夫に示すようになりました。いつもは優しい言葉もかけてくれないのに、性的な時だけ私を求め要求してくる。私を純粋に愛しているのではなく、私は彼の欲望のはけ口にされているのかと感じ、夫の愛を疑い始めました。私はこれ以上夫から何も奪われたくない、 惨めに取り扱われたくない。神様が守ってくれないなら、自分と子供のことは私が守らなければならないと思うようになっていきました。家庭内は作り上げない言葉、怒り、緊張感でいっぱいになっていきました。この関係を修復したくとも、また神様に対しても希望も信仰も見出せなかったです。
このままでは本当に離婚になるだろうと危機感を感じ、私たちの関係の中に誰かに入ってもらいたいと思いました。それでもダメだったら離婚しようと思いました。そして1年前に2カップルに入ってもらい、助けていただくことになりました。たくさん彼らに話を聞いてもらい、過去の私の心の痛み、悲しみに共感していただきました。それと同時に、私に対して愛を持って、私が自己中心であり、自己憐憫であり、神様を傷つけているかを、また妻に対しても私の態度がいかに妻を傷つけ苦しませてしまっているかを理解できるように助けてくれました。聖書を読みます。イザヤの55章8節から9節。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なる、と主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。私は娘が教会を離れたことでとても気づきました。しかし私よりも神様の方がより傷つき、より悲しんでおられるのだと感じました。また私の娘の将来を心配する以上に、神様は心配し気にかけてくださっていると感じました。友人の助けと御言葉により、やっと自分の罪を理解することができました。そして神様に対して罪を告白し謝罪することができました。同じように妻に対しても謝罪し和解することができました。
私は夫婦のためではなく、子供たちの将来のためにこの関係を洗いざらい出し助けていただこうと思いました。助けていただく中で、私は過去の自分の養育歴、父親との関係、性的なことに対する歪みや傷など、心を開いて振り返る機会を持つことができました。私の問題として、気づからない影響もあり、男性の怒り、強い動き、言動に対して恐怖心、不信感を持ちやすい反面、男性はこうあるべきと決めつける高い期待を持っていることが分かってきました。私は夫に対して、本当は優しく気にかけられたい、共に分かち合いたい、あなたが私には必要ですという思いがそこにはありました。ただ私は恐れによって本当の気持ちを伝えもせず、夫から傷つけられ、何を言っても無駄だという被害者意識を誇示し、自分を守るためなら夫を見下し拒絶してもいいという自分を正当化する心と態度がありました。その心と態度を御言葉と霊の家族の助けによって悔い改め導いていただきました。
エフェソの4章の25から27を読みます。だから偽りを捨て、それぞれに隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。
神様と夫に謝罪し、互いを許し合い和解する時間を持ちました。その後私自身、夫の心の痛みに対しても受け入れやすくなり、夫の私に対するニーズにも純粋に私を求めてくれているものと信じ、当たる心が戻ってきました。また夫に対して感じ見えたこと、自分のニーズに対しても怖がらず、強がらず、素直に伝えられるようになり、夫に対する初めの愛、感情さえも回復しています。これは感謝であり、奇跡としか言い表すことができません。
私たちが悔い改める以前、次女の前でひどい喧嘩をしてしまうことがありました。その結果として娘の心の状態は不安定になっていきました。娘の特性が出てきた 時期も重なりましたが、夜一人で寝ること、特に母親から離れることを極度に怖がっていました。登校しぶりもよく見受けられました。パパママ離婚しないでねと言わせてしまったこともありました。私たち夫婦の関係の悪さが娘の状態をいかに不安にさせ、傷つけ、悪い影響を与えているか、私たちは捉えることができず、娘の問題が大きいと考えてしまい、娘を変えようときつく当たったり、より娘を不安定にさせ傷つけてしまいました。そのことを私たちは娘に謝りました。私たち夫婦が悔い改め、愛し合う努力を続けていくうちに、少しずつですが娘の心も穏やかになってきました。最近は一人でも怖がらずに、自信を持っていろいろなことができるようになり、パパママ喧嘩しないでね、学校に行くとき私のことを見送ってほしいなと自分の気持ちを明るく素直に伝えてくれるようになっています。続けて子どもの問題、課題はありますが、今は改めて夫婦が一致して子どもに向き合い導くことができていると実感しています。夫婦の一致は間違いなく子どもに平安と喜びを与えるものだと確信しております。まだまだ私たち夫婦や家族の関係には成長が必要です。難しい関係になったとしても、私たちを導き助けてくれる神様と霊の家族が与えられていることをとても感謝しております。今日夫婦関係で悩んでいらっしゃる方がいらしたら、決して諦めないでいただきたいです。心を開いて、私たちに必要な知恵と助け、許しと再生を与えてくださる神様、そして霊の家族に助けを求めていただきたいと思います。今日は聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。2人の痛い経験から、でも同時にそこから逃げなかったこと、そして深い、これこそ愛と尊敬によって深いものを認め、受け入れ、解決したことによって、私は感動したのは、志麻さんが話したその感情さえも戻ってきた、本当に離婚の危機まで行った時の気持ちはどれほど痛く落ち込んでいたか、でもその 愛の感情は戻ってきた、それは本当に深い表現だなということをすごく思います。同じゴトマンさんはこのように言いました。私たちはお互いの違いを和解することによって関係において成長します。そのようにして私たちはもっと人を愛するものとなり、夫婦関係の実りを真実に経験することができるようになります。まあ、この和解するっていうのは、おそらくこの愛と尊敬によって違いを認め、受け入れ、話し合い、認め合い、悔い改め続け、そういうことによって私たち人間は成長できるっていうこと、そしてそれによって私たちはもっと人を愛するし、これは本当に素晴らしいようです。夫婦関係の実りを真実に経験することができる、これこそ私は聖書が言っていること、このゴットマンさんは調査研究をめちゃくちゃしたことによってこの答えに行き着いたわけなんですけど、聖書が教えていることと本当に一緒だなと思います。ですから私たちは愛と尊敬を持って、本当に神様の偉大な神秘を一緒に味わっていけるようになりたいなと思います。ということで、この最後にエクササイズ2があります。先ほどの愛と尊敬の評価でいい絵に囲んだものから、一つか二つと書いてありますが、今日は一つしかできないと思いますので、一つを選んでですね、脆弱にパートナーに分かち合っていただきたいと思います。はい、よろしいですか。一つ大事なルールはですね、これは喧嘩がゴールではないです。 OK OK、 絶対これは気をつけてください。はい、喧嘩がゴールではなくて、はい、深く理解し深く受け入れ、尊敬と愛が深まることです。そして脆弱に話して感謝を表してくださいと言っておきながらね、私たちがやらないのは良くないと思いますので、最後に皆さんの前で私たちの些細ではないトークを一緒にしたいと思いますので聞いてください。はい、一応何ですか、このようにやるという、何でしょうか、私たちが先にやるということです。ちょっとこの表とは少し違うかもしれないですけど、じゃあ脆弱トークを やりますので聞いていただきます。公開脆弱トーク、スタートします。ちょっと持ちましょう。あやこへ。あやこがしばしば帰りが遅くなることに対して苛立ち、裁き、子供に不平を漏らすなど軽蔑する気持ちさえありました。本当にごめんなさい。自分、あやこが自分の責任を分かってくれていない、レッスンを準備して行うことがどれほどプレッシャーがあるのか理解してくれていない、子供を大切にしてくれていないと思ってしまいました。でもあやこと会話をする中で自分が本当には何を感じていたのかが見えるようになりました。分かってくれていないというよりも、あやこが時間が遅れるたびに、あやこが自分の意見はちゃんと聞いてくれてないこと、自分の意見は尊重されていないこと、そのように尊敬が崩される恐れがあったのだと分かりました。だから苛立ち、あやこの気持ちや思いやスケジュールなども本当の意味で理解することなく、自分の思いをただぶつけていたのだと気づきました。本当にごめんなさい。そして自分は知らずのうちに、あやこを評価せず、価値がない、自分の方が価値がある、早く帰るのがあなたの役割だろうと軽蔑を与えていたことも分かってきました。本当にごめんなさい。これからは心からの尊重を示し、気持ちや思いを受け止めていきたいです。そしてあなたを尊重していることを伝えるために、もっと丁寧なコミュニケーションをしていきたいと思います。また今まで通り心を尽くして人の人生に関わっていってほしいし、そのように輝いているあやこは私の誇りです。その上で自分の意見を大事にしていること、守ろうとしていることを表現してくれたら嬉しいです。そしてなるべく時間を守ってね。心から愛してます。
はい、雄大さん、とても丁寧に話してくれてとても愛を感じました。本当にありがとう。いつも神様を愛し、家族を愛してくれていて本当に感謝しています。子供たちを愛するためにどんなことがあってもベストを尽くして関わり、遊んでくれて本当に感謝しています。時間が十分にない時でも時間を見つけて聖書を子供たちに読んで聞かせてくれたり、宿題を見て共に考えてくれたり、一緒になってゲームをして遊んでくれたり、子供たちとの時間を必ず取ってくれていることも本当に感謝しています。私はそんな雄大さんにはいつもかなわないと思い、心から尊敬しています。だからこそ不安になることがあります。自分は十分に雄大さんの助け手になれているかどうかと思います。特に義母がある日は子供たちの準備などベストを尽くして私自身頑張っています。その努力をもう少し理解してくれると嬉しいです。ディボの後の交わりの最中に雄大さんから、もういいから早く帰ってと言われることは、あやこはここにいても仕方がない、あなたは早く帰って家のことをしてればいい、どうせ大した交わりはしていないでしょという価値がない言葉が聞こえてきます。軽視、過小評価と、感じ、悲しさから怒りが込み上げてきてしまいます。子供たちとの約束を守れないことがあったことを本当にごめんなさい。約束が守れるよう努めていきたいと思います。同時に姉妹たちとの交わりのニーズが私にもあることを理解し、ディボの後の時間を調整し助けてくれると嬉しいです。
ありがとうございます。うまくできたか分かりませんが、このようにしてやっていただければと思います。ポイントが分かりました。ちゃんと配偶者のパートナーの顔を見ることです。目を見ることです。そしてこのプリントにですね、脆弱になる4つのポイントも書かれていますので、ぜひ短くてもいいですね、少し今から時間を取って、10分ほどですね、時間を取って、最後まとめて終わりになります。よろしいでしょうか。どこの場所を使ってもよろしいので、一つずつ話していただければと思います。 あと1分ほどでまとめていただければと思いますので、皆さん終わらないところもあるかと思うんですけども、一応まとめさせていただきます。今日のレッスンが、皆さんの夫婦関係にとって、役に立つものであることをすごく願いたいと思います。最後に、夫婦関係について、個人的な相談ということを受け付けますので、ぜひ個人的な相談がある方は私たちまで問い合わせをしていただければ、スタッフで個人的な相談を受け付けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最後に礼拝の最後にお知らせ